こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の方にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは、がんサバイバーシップってどんなことを取り組んでるの。では本日お越しいただいたゲストをご紹介いたします。厚生連広島総合病院乳腺外科主任部長、川淵義治先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて先生、前回お話しいただきましたがんサバイバーシップですが、今回は実際の取り組みについて詳しくお話をいただきたいと思います。さて、このがんサバイバーシップの方々はどのような問題点に悩んでおられるのでしょうか。
はい、がんサバイバーの方の悩み問題点として大まかに4つの問題点が挙げられます。
はい、
1つは身体的お体の問題ですね、うん、2つ目は社会的な問題、3つ目は精神的な問題、はい、4つ目はスピリチュアルな問題です。
では、少し前のニュースでも話題になりました北斗晶さんも乳がんになられたということで、先生も乳腺外科でいらっしゃいますので、乳がんの患者さんを例に身体的な問題について教えていただけますでしょうか。
はい、身体的な問題としましては、手術による後遺症が挙げられます。
はい、
どのような手術かによって異なりますが、手術した場所の痛み、皮膚のしびれ、腕のむくみが挙げられます。
はい、
外見ボディイメージに対する劣等感を感じてしまうこともあります。骨に対する影響も問題です。
はい、
化学療法、ホルモン療法、放射線療法で卵巣機能が低下して骨量低下や骨粗鬆症が問題となります。乳がんに対する一部の化学療法や分子標的治療で心臓の機能が低下することがあることも知られています。また原因はまだはっきりとは分かっていないのですが、化学療法やホルモン療法で程度は軽いものの認知機能障害が起こることもあると言われています。
そうなんですね。
続きまして、妊孕性という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。妊娠のしやすさ、妊娠力というと分かりやすいでしょうか。
はい、
乳がん患者さんでも卵巣の手術をしたり卵巣に放射線治療を受けることで影響を受けますし、ホルモン療法や化学療法でも子宮や卵巣の機能は低下しますし、卵子の数そのものも低下することが分かっています。そこで子宮や卵巣に影響する乳がんの治療が始まる前に、受精卵や卵子や卵巣を凍結保存するという試みが始まっています。またあまり表には出てきませんが、性機能障害も大切な問題の一つです。
はい、
恋愛や結婚に対する不安も生じることがあるでしょう。状況に応じてパートナーとともに予測される今後の変化を確認し、問題点を共有していくことが大切です。病気自体の悪性度や再発への不安もあるでしょう。中には家族性乳がんや遺伝子乳がんといった遺伝的問題に直面することもあります。
日常生活ではどのような社会的な問題が起きているのでしょうか。
まず治療費、これは大きな問題です。
そうですね、
利用できる社会資源には高額療養費制度があります。公的医療保険による制度の一つで、医療機関や薬局で支払った額が月で一定額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。年齢や所得に応じてご本人が支払う上限が決められています。2015年1月から一部変更されています。その他、傷病手当金制度や障害年金制度、雇用保険の手当給付金、公的年金の給付支払い猶予支払い免除、障害者手帳、生命保険、がん保険、所得税、医療費控除などがありますので、ご存知の方も一度ご確認ください。
はい、
続いて就労問題です。2015年にはすべてのがんでがんサバイバーは約530万人に達すると言われていますが、その約半数が就労可能年齢と言われています。2012年の厚生労働省が行ったアンケートの中で、がん診断後の働き方の変化として変わらないと答えた方は 55% でしたが、違う部署に異動になった方が 13%、 退職しその後再就職の方が 14%、 退職して無職の方が 10% という結果でした。退職、転職、移動、欠勤で結果として収入が減っている方が多いですし、仕事と治療の両立に苦労したり、治療の副作用で仕事の効率が落ちてしまったり、仕事の内容を変更しなければならなくなったり、さまざまな現実がそこには存在します。自分で解決される方もいらっしゃいますが、そうではない方のために職場、医療機関、行政、民間団体の取り組みが大切です。
はい、
がんサバイバーである患者さんとそのご家族との関わりも最も身近な立場からとても重要です。2006年のアメリカの国立がん研究所からは、すべてのがん患者さんの 24% が子育て中であることが報告されています。乳がんや子宮頸がんなど若い年齢のがんによるものと考えられています。特に女性の生涯で日本では12人に1人、アメリカでは8人に1人が乳がんになると言われています。仕事、家事、育児などを担っている年代で乳がんという問題を新たに抱えることになります。自分ががん患者でないとしても、がん患者さんが家族の一員にいるということは、その家族にさまざまな影響を及ぼします。
はい、
検査、診察、入院時にがん患者さんに同伴するという新たな役割が生じますし、がん患者さんが担当していた家庭内での役割を他の家族がシェアするということとなり、それぞれの負担が増加します。がん患者本人だけではなく、家族、友人、ケアにあたる人などの関係者も含めて、がんサバイバーとして支えていく社会が必要です。
はい、がんサバイバーの方の悩み、問題点として大まかに4つの問題点があるということで、1つに身体的お体の問題、2つに社会的な問題ということでお話をいただきました。さあ先生、続いては3つ目の精神的な問題、そして4つ目のスピリチュアルな問題、これについてはどうでしょうか。
はい、精神的な問題や心を支えていくことも大切です。日本のある医療機関からは、子育て中の乳がんの患者さんの 42% が子どもへの影響を心配し、 35% が子どもへの告知について心配していると報告されています。
そうですね。
また2010年の厚生労働省による乳がん患者親子へのアンケート調査で、母親が乳がんになったことによる心的外傷後ストレス障害、いわゆる PTSD は母親が 51%、 子どもが 52% とほぼ同じ頻度でストレスを抱えていると報告されています。スピリチュアルな面も大切です。がん患者さんが抱くスピリチュアリティ、すなわち人間の存在の意味、表現、つながり、超越性、経験といったことを尊重していく姿勢が必要と思います。
はい、さて先生、前回のお話でこのがんというのは不治の病、死に直結する病気から長く付き合っていく慢性病というふうに考えられるというふうに考え方が変わってきたとお話を伺いましたが、さあ日本においてのがんサバイバーシップ、今後どのようなことが期待されていくでしょうか。
今後がんサバイバーはさらに増加していくことが予測されます。しかしまだまだがんサバイバーシップの考え方は医療の現場でも一般社会でも浸透していないのが現状です。まずは医療機関だけではなく、個人、家庭、地域、コミュニティ、 職場、学校、行政、それぞれで理解を広げ、サポートを深めていくことが必要です。最終的には、それぞれのがん患者さんに適したがんサバイバーシップを、がん患者さんご自身が考え、選び、デザインすること、ご自分に合ったがんサバイバーシップをマネージメントできる社会を目指していくことになるのだと考えます。
はい。
がんを経験しても安心して暮らせる社会を作っていくということ。JA 広島総合病院ではこれからも皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。
はい。2回にわたって詳しくお話をいただきました。先生どうもありがとうございました。最後に厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話0829-36-3111、0829-36-3111です。お話を伺いましたのは厚生連広島総合病院乳腺外科主任部長川淵義晴先生でした。川淵先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は11月6日のこの時間にお送りします。あなたの健康を守りたい。お相手は天野真紀子がお送りしました。